おはようございます。3月に入りました。今年は4月4日がイースター復活祭となっています。ですからちょうど3月の1ヶ月は、教会の暦の上でもイエス様の十字架受難を覚える、そういう時となっています。そういうわけで今年は、マタイの福音書からイエス・キリストの十字架についてメッセージをしていきたいと願っていますが、先週の予告では、とは言っても4回で、全て語ることは本当できないんですね。ですからどこからと、考えてもいきなりゲッセマネの園からと思っていたんですけれども、26章から読んでいく中でどうしてもここは語らないといけないと示されまして、まず26章の1節から16節まで今日は取り上げたいと思います。お祈りします。天の地なる神様、今朝このように私たちを礼拝の民として集めてくださり感謝いたします。どうぞ私たちの思いをあなたに向けてくださり、御言葉の真理に気づかせてくださいますように、また語るものを清めて用いてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。新約聖書にある4つの福音書すべてが主イエス様の十字架について語っています。当たり前といえば当たり前なんですが、ちなみに誕生については直接はマタイとルカにしか書かれていない。それに対して十字架と復活はどの福音書にも書かれています。もちろんそれは福音書が書かれた目的がイエス様の十字架と復活を伝えるためですから、当然といえば当然なんですけれども、それぞれの福音書にイエス様の受難と十字架復活がどのような出来事であったかを記録した部分、出来事の流れとまとまりという意味で受難物語と呼ばれる部分があります。新学校とかではそういう言葉を使うんですが、決してそれはフィクションという意味ではありません。この一連の出来事の流れとまとまり、受難について書かれた部分がどの福音書にもあるわけです。でマタイの福音書で言えばこの26章1節からがその始まりということになります。ちなみに私もこの時期になると、CD とか、最近は YouTube でバッハのマタイ受難曲を聴くんですけれども、そういえば26章から始まってたなということに今更ながら気づかされました。それぞれの福音書は書き方は違うんですけれども、イエス様と弟子たちが杉越の祭りの直前にエルサレムの近くまでやってきた、そこから始まるということでは共通しているわけです。それでは26章の1節2節をもう一度ご覧ください。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。そして人の子は十字架につけられるために引き渡されます。マタイの福音書だけがイエス様がご自身が十字架の予告を語られたというところから始まっています。マルコの福音書にもありますけれども、もうすでにイエス様は十字架の予告をされた後ということになっているんですが、マタイの福音書はこの受難の記録を始めるにあたってイエス様の十字架の予告から始めているというところがとても興味深いと思われます。イエス様はガリラヤにおられる頃からご自分の受難と復活について何度も予告しておられましたが、2日後には杉越の祭りが始まろうとしているこの時によりはっきりとご自分が引き渡され十字架につけられるということを予告されました。それは杉越の祭りでほふられる傷のない子羊のように、イエス様ご自身が神の子羊としてほふられ血を流されるということを示していると言えます。杉越の祭りというのはかつてイスラエルの民がエジプトから救い出されたことを記念する祭りで、秋の狩り用の祭りと並んで重要な祭りです。ですからユダヤ全土はもちろん周辺の地域から、言ってみれば当時の地中海世界全部からユダヤ人たちがエルサレムへやってくるわけです。 巡礼の集団を組んでですね、大勢の人々が集まってきます。でガリラヤからも大勢の人々が過ぎ越しの祝いをするためにエルサレムへやってくるわけです。ですから過ぎ越しの祭りの前後、エルサレムの町は普段のおそらく何倍もの人々でごった返してにぎわっていた、そんな状況がありました。イエス様がこのように十字架の予告をされた頃、祭司長たち、民の長老たち、つまりユダヤ人の指導者たちは大祭司カヤパの邸宅に集まって、イエス様がエルサレムにいる間に何とかして騙して捕らえ殺してしまおうという計画を立てていました。まあ彼らはこの時がイエス様を亡き者にする最大のチャンスだと考えていたわけです。こんなことを言っています。祭りの間はやめておこう、民の間に騒ぎが起こるといけない。まあ、多くの人が指摘するように、この時ガリラヤから集まってくる大勢の人々が今でもイエス様のことを支持していた、そしてイエス様に大きな期待をかけていたということを、まあ、彼らは知っていました。ですから祭りの間はやめておこう、まあ、これは祭りが終わってからというよりはですね、祭りの本番が始まる前にもう捕らえてしまおう、まあ、そういうことです。そしてこのすぐ後にユダヤ人の指導者たちは、まあ、結局イエス様を裏切ったユダと協力して動き出すということになります。2番目の点に入っていきたいと思いますが、さてその頃イエス様はベタニアにおられました。ベタニア村というのは、まあ、エルサレムの神殿のある丘と谷を隔てて東側にオリーブ山がありますが、そのオリーブ山を降りた麓にある町です。まあ、どうも歩いてもエルサレムの中心から3キロぐらいしか離れていないようなんですけれども、イエス様はエルサレムにおられた間、日中はエルサレム、そして神殿に行って人々と対話をされ、で夕方になるとベタニアに戻ってくる、まあ、そういう生活を続けておられたようです。ヨハネの福音書によれば、イエス様が滞在していたのはマルタとマリア、ラザロの家であったと書かれています。まあ、しかしマタイの福音書、まあ、マルコもですけれども、サラートに侵された人シモンの家となっています。まあ、なんでこんな名前で呼ばれているのかなと思いますけれども、まあ、律法によればサラートに侵されている人は隔離され遠ざけられているはずですから、まあ、今そういうということではなく、かつてそうであったけれども今は癒されたシモンの家ということでしょう。でまあ、イエス様によって癒された人かもしれない、まあ、いろいろ想像はできます。まあ、今の私たちの感覚からすればちょっと理解が難しいですけれども、それがこの家の呼び名となっていたということです。まあ、今のように住所とかもありませんので、まあ、そうやって、まあ、いろんなその家にまつわる名前でそれぞれの家が呼ばれていたのだと思われます。その時イエス様と弟子たちが食卓についておられました。するとある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持ってイエス様のところへやってきました。おそらくイエス様はこの時当時の習慣に従って、まあ、寝そべるような姿勢で食卓に向かっておられたと考えられますが、なんと女性はその持ってきた高価な香油をイエス様の頭に注いだということです。でマルコの福音書によればこの香油はいわゆるナルドの香油だったということですが、おそらく家中がかぐわしい香りでいっぱいになりました。突然の出来事にその家にいた人たちは驚いたわけですけれども、しかし弟子たちの反応は非常に冷たいものでした。8節をご覧ください。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。弟子たちはこの女性の行動を見て憤慨した、激しく怒ったというんですね。 何のためにこんな無駄なことをするのか、何のために弟子たちはこの女性の行動が全く理解できませんでした。女性がイエス様の頭に非常に高価な香油を注いだことは無駄なことだ、台無しにすることだと彼らは思ったわけです。さらに言います。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。これもマルコの福音書によれば300デナリ以上で売れただろうと言うんですね。それは約1年間働いた賃金に当たります。ですから現在の価値に直せば少なく見積もっても200万円から300万円それ以上だったかもしれません。遠くアラビアやインドから運ばれてくる香料、それはこの時代それぐらい貴重で非常に高価なものだったということです。さて今週の木曜日は東日本大震災から丸10年です。当時私が何をしていたかということを非常に鮮明に覚えているんですが、それはなぜかと言いますと、毎月第2金曜日の午後2時から国分寺で祈り会があったんですね。当時はまだ原先生もいませんので月1回国分寺で午後祈り会をしていました。そして2011年3月11日は金曜日でした。2時から始めてですね、だいたい1時間ちょっとで終わって、帰りの車に乗り、ラジオのスイッチが自然と入ったわけですが、そこで大津波警報というアナウンスが聞こえてきました。にわかには本当のこととは思えませんでしたので、えらい大規模な試験放送をしてるなと最初は思ったんですが、聞いているとそれが実際に起こっていることだと気づき、で家に着くとすぐにテレビをつけると、もうそのままずっとテレビをつけて、呆然としていた、そんなことを思い出します。この10年も震災の被災者の方々のために、復興のために多くの義援金や寄付が捧げられました。で時々有名人が多くの寄付をするとそれがニュースになったりしたわけです。さてこの時の弟子たちは多くのお金を持っているわけではなかったでしょう。ですから余計にこの女の人の行動が理解できなかった、なんと無駄なことをするのかと憤りを覚えたのだと思います。ユダヤ人社会では律法に従って貧しい人々へ施しをすることはもう根付いていました。特に杉越の祭りの時はエルサレムへの巡礼者たちは貧しい人たちに寄付をする、それはもう半分義務のようなことだったと言われています。ヨハネの福音書の13章29節にはこんな言葉があります。ある者たちはユダが金入れを持っていたので、祭りのために必要なものを買いなさいとか、貧しい人々に何か施しをするようにとかイエスが言われたのだと思っていたと書かれているんですが、つまりこの時期に貧しい人たちに施しをするという習慣、義務のようなことがあったということを示しているわけです。ですから弟子たちも当然のように貧しい人たちに寄付をするべきだと考えていたのでしょう。しかし果たして弟子たちは本当に貧しい人たちへの深い憐れみと愛からこのように憤ったのでしょうか。10節をご覧ください。イエスはこれを知って彼らに言われた。あえてこれを聞いてとは言わないで、これを知ってと書かれているところが引っかかるわけです。と言いますと、同じ言葉が例えば22章18節では彼らの悪意を見抜いてと訳されています。つまりこの言葉は人の声にならない内なる考えや思いをイエス様が見抜く、知っておられるという意味で使われているようです。イエス様は弟子たちの本当の考えや思いを見抜いておられた、その意味でこれを知ってと書かれているのかもしれません。そしてイエス様は弟子たちに言われました。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれたのです。弟子たちの思いを知っているイエス様は、弟子たちがこの女性に浴びせた怒りが正しいものではないということも知っていました。 イエス様はむしろこの女性の行動を喜び、私に良いことをしてくれましたと言われました。何のためにこんな無駄なことをするのかといった弟子たちとは全く対照的に、イエス様は私に良いことをしてくれましたと評価されたのです。おそらく後からですね、弟子たちはこの時を振り返って、こんな無駄なことをと言ってしまったことを深く恥じたのではないかと思います。11節のイエス様の言葉をお読みします。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。このイエス様の言葉は下の段中にも書いているんですが、申命記の15章11節の御言葉を意識して言われたと考えられます。こんな言葉です。申命記の15章11節、貧しい人が国のうちから絶えることはないであろう。それゆえ私はあなたに命じる、あなたの地にいるあなたの同胞で困窮している人と貧しい人には必ずあなたの手を開かなければならない。貧しい人が国のうちから絶えることはないであろう。まあ、確かにユダヤ人の社会ではさっきも言いましたように貧しい人を助けるという意識が根付いていました。特に杉越の祭りの時には貧しい人のために寄付をするということが奨励されていました。しかしこの御言葉が言っていること、イエス様が言われたことは、貧しい人を助けるべきことは今特別にしなければならないことではなく、常に覚えてするべきことではないかということです。つまり弟子たちが本当に貧しい人たちのことを気にかけていたのなら、今に限らずいつでも助けを差し伸べるチャンスがあるはずではないかとイエス様は言われます。そしてイエス様はこのように言われるわけです。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの行為を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。あさってにはイエス様は捕らえられ十字架につけられるという、この時に及んでもイエス様のことを全くと言っていいほど思いにかけていない弟子たち、イエス様のことを何も考えていないような弟子たち、それに対してこの女性は非常に高価な行為をイエス様に注ぎかけ埋葬の備えをしてくれたのだとイエス様は評価されるわけです。十字架を前にしたイエス様にとって、この女性の愛から出た行動はイエス様にとっても嬉しい、励まされるものだったはずです。もし弟子たちが26章2節でイエス様が語られたあの十字架の予告を覚えているなら、心の片隅にでも残っていたなら、この女性の行動を見てですね、こんな無駄なことをするのかとは言わなかったはずです。体の復活を信じていたユダヤ人にとって遺体というのは非常に大切なものです。亡くなった人の体は丁寧に香油を塗って大切に扱われ、墓にきちんと納められたと言われています。まあ、しかし通常十字架につけて殺される罪人たちは遺体の引き取り手もなく、その遺体は墓地とは言えないような場所に野ざらしにされたり捨てられたりすることも少なくはありませんでした。この女性がイエス様の十字架の予告を聞いていたのか、まもなく十字架にかかって死なれるということをどこまで理解していたのかは正直わかりませんが、彼女は自分が大切にしまっていた高価な香油、おそらく日本で言えば嫁入り道具のようなものだと言われます、それを今イエス様に捧げるべきだと強く促され、それを行動に移したということです。イエス様が評価されたのは、この女性が非常に高価な行為を捧げたということではなく、この女性がイエス様にまさにこの時必要とされていたものを捧げたからではないかと思います。つまりイエス様が喜ばれたのは、彼女が時にかなった捧げ物を真心からしたからです。 実際には彼女は自分のしたことがいかに大きな意味を持っていたか、重要なことであったかは全く知らないで、ただイエス様への信仰と深い愛のゆえに好意を注いだに過ぎなかったのかもしれません。しかしそれは十字架が目の前に迫っていたイエス様にとってこの時にしかできない備えとなりました。それはイエス様が言われるように埋葬する備えであり、同時にそれはイエス様が王でありメシアであることを示す油注ぎともなっただろうと考えられるわけです。この女性が注いだ香油は十字架の死を通してメシア、王として神の栄光をお受けになるイエス様にふさわしいものであった。この女性はイエス様に最高のものを最高の時に捧げることができたということです。3番目、最後の点に入っていきたいと思います。なぜこの女性はこのように最高のものをイエス様に捧げることができたのでしょうか。イエス様の十字架が迫っている時に全く鈍感な弟子たちと、無意識だったかもしれませんがそれに応答したこの女性とでは何が違っていたのでしょうか。ここまでイエス様に従ってきた人たちは十二弟子の以外にも大勢のその他の弟子たちがいたはずです。少なくとも70人はいたと書かれています。その中にはかそれとは別にか分かりませんが女性たちもいました。でこのあとほとんどの弟子たちは逃げてしまうんですけれども、ガリラヤから従ってきた女性たちは最後まで逃げることなくイエス様の十字架を目撃するわけです。でこのあの女の人、このある女の人がベタニアのマリアであったかどうかは、あえてマタイの福音書からはわからないわけです。イエス様に従ってきた女性たちの中の一人であったことは確かだろうと言えます。私たちが神様の時を知り、主の御心を知るために必要なことは何か、考えてみても結局は特別な秘訣があるということではないでしょう。しかしいつも信仰を持ってイエス様を見上げ続けるならば、神様の時、神様の御心を知ることになるのだ、私はそう言えると思います。この女性がイエス様の時が迫っていることを知ることができたのは知識や理屈ではなく、まさに信仰から出た洞察力と言いますか、それだけこの女性がイエス様に集中していたということです。それに対して十二弟子はどうでしょうか。彼らはいつもイエス様の近くにいたはずなのに、イエス様の右と左に座るのは誰か、誰が一番偉いかといつも論じ合っていました。そんな彼らの思いはイエス様ご自身よりも自分自身に向いていたとは言えないか。そんな弟子たちがいくらイエス様から十字架の予告を聞いても理解できなかったのは必然的ではないかと思います。しかもこの弟子たちの中には間もなくイエス様を裏切るユダがいたわけです。さて14節15節に注目したいと思います。その時12人の一人でイスカリオテのユダというものが祭司長たちのところへ行ってこう言った。私に何をくれますか、この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った、ここにはイスカリオテのユダの裏切りが記されています。3節から5節に書かれているユダヤ人の指導者たちのイエス様を殺すための相談にまるで応答するかのように、イスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行って、私に何をくれますか、この私が彼をあなた方に引き渡しましょうと言ったわけです。思惑が一致した祭司長たちは銀貨30枚をユダに払います。そしてユダはこの時からイエスを引き渡す機会を狙っていたと書かれています。結局この後ユダは祭司長たちと一緒にゲッセマネの園で祈っているイエス様を襲撃してイエス様を捕らえてしまうことになります。ユダの裏切りについて今朝はもうこれ以上お話しすることはできませんし、 まあ、ユダの裏切りは私たちにはもう全ては理解できないこととして残っていますけれども、この場面でこのある女の人とイスカリオテのユダが全く正反対に記されているということには気づかされると思います。26章1節から16節を今朝読みましたけれども、特に全く対照的な2人の人物、名前の記されていない1人の女性、そして十二弟子の1人スカリオテのユダ、それぞれの行動に目が止まります。でヨハネの福音書によれば、この女性の行動に率先して起こったのはイスカリオテのユダであったということが明らかにされています。そして彼は貧しい人たちを気にかけていたのではなく、お金に執着して預かったお金を盗んでいたとも書かれています。300デナリ以上の価値のある行為を時にかなって惜しげもなく捧げた女性に対して、ユダが得た銀貨30枚とは、まあ、おそらく30デナリと言い換えてもいいと思いますが、奴隷一人を引き取るための値段と言われます。わずか銀貨30枚のために主イエス様を裏切ったユダ、二人の行動はあまりにも対照的であると言わざるを得ません。さて最後にイエス様の13節のお言葉に注目したいと思います。誠にあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたこともこの人の記念として語られます。まあ、皆さんもそう思われるかもしれませんが、聖書に記録されたイエス様が言われたもう最高の称賛の言葉、お褒めになった言葉ではないかと思います。そしてこのイエス様の言葉の中に、マルコの福音書、マタイの福音書ではあえてですね、ある一人の女性と名前が書かれていないことの意味が込められているように思うわけです。福音が述べ伝えられるところ、言い換えればイエス様の十字架と復活が語られるところではどこでもということです。イエス様の十字架と復活のメッセージ、つまり福音、良い知らせが述べ伝えられるところはどこででも、つまり人類の歴史がある限りずっと覚えられ記念されるということです。そして記念とされるのはこの女性の名前ではなく、この女性のしたことということです。この女性がイエス様の十字架のために高価な行為を惜しげもなく捧げたという、そのことがいつまでも記念されるで、記憶されるでしょう、記念とされるでしょうとイエス様は言われたんですね。ですからこの女性の名前が誰であるかということは全く重要なことではなかったということです。この女性が信仰によって間もなく十字架にかかるイエス様のために時にかなった最高のことをしたということ、それが人類の歴史が続く限り記憶されるとイエス様は言われたわけです。覚えられるべきは名前ではなく御心にかなった良い行いであるということ、まあこれは私たちにとっての警告であると同時に励ましでもあるように思います。誰が一番偉いかと争っていた弟子たちにとっては大切なのは自分の名前が残るということだったのでしょう。しかしある一人の女性にとっては自分の名前が覚えられるかどうかはどうでもよいことであった。自分が何かしたことさえも覚えられることは何も期待していなかった。しかしイエス様は彼女の行いは記念として語られると言われ、で事実2000年以上経った今朝も私たちはこの女性の麗しい行いを語り伝えているわけです。私にとってもこの御言葉は身につまされる思いがします。私が牧師として奉仕をしてきたのは何を残すためだったのだろうか。残るべきは主の教会であり、そして主が教会を通してなされた見業ではないか。で私がするべきことはそのために委ねられた奉仕に励むこと、まあ、そう確信して奉仕してきたつもりですけれども、 ふと振り返ると自分の名が残るということを考えている自分にも気づかされます。教会の歴史を振り返っても、確かに宗教改革者たち、信仰覚醒リバイバルを起こした人たち、大勢の人々を救いに導いた人たち、まあそういった後にまで名前を残した人たちがいます。そういった人たちが神様に豊かに用いられたことは事実ですけれども、その背後に非常に多くの名もなき信徒たちがいたことは確かです。そういった方々の地道な奉仕、主への愛によって教会は立て上げられ、信仰は受け継がれてきたはずです。名前を挙げようとしたイスカリオテのユダは、皮肉にも裏切り者の代名詞として悪名を残すことになってしまいました。それに対して名前を残すことはおろか、イエス様に覚えられることさえ期待していなかったある女の人の真心からの捧げ物は、時にかなったイエス様の十字架の備えとして最良の贈り物となり、その人のしたことが人類の歴史の中でずっと記念して語られることとなりました。今朝はこのようにイエス様が十字架に向かわれる、まあ、その前奏曲、序章ともいえる部分を共に読んでまいりました。お祈りしましょう。